青い空の向こうに。
こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。もうすっかり冬ですね。クリスマスだ、年越しだと、せわしなく忙しい毎日ですが、皆様いかがお過ごしですか。少しでも暖かくして、北風や風や忙しさに負けることなく元気に過ごしたいものですね。では今日も青い空の向こうにスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。番組ではコメント、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、メッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンで利用できますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラノベリスト。年末のこともあり、今日の話でもお伝えするのですが、その他でもいろいろと忙しくしていたので、今日紹介するのも前回に続いてお一方です。今日の作家さんは和木美奈さんです。紹介する作品は本好きの下克上、師匠になるためには手段を選んでいられませんです。アニメでご存知の方もたくさんいらっしゃることかと思いますが、アニメ部分はこの物語のほんの触りのようなものです。あの後が大河ドラマのように壮大になっていって、息もつかせぬ展開からの圧巻のクライマックス、もうそこまで行くのにやめられない、止まらない状態になってしまうのです。初めのうちは連載されてた頃、私は読んでいませんでした。というのも、ジャンルも異世界恋愛ではなくハイファンタジーな上、とにかく長いんですなので、少しでも時間の融通をつけやすいこの年末年始におすすめすることにしました。私はこの作品が小説家なろうサイトに連載されていた最中は、ランキングによく名前が載っていたので、どういう話なのかなとちょっと興味はあったんですが、読んではいませんでした。というのも、その時点で膨大な話数になっていた上、完結していなかったんです。なので隙間時間ちょっと読んで楽しめるような気がしない上、おまけに題名もなんとなく地味で恋愛要素を感じられない、まあそんなわけでですね、ちょっと距離を置いていたんですね。けれどある日、ネットフリックスでアニメを見てしまったのです。それが思いのほか面白くて、そのクールの最終回を見終わった時、もう続きが気になって仕方がなくなってしまって、でどうしようかなと思いながら、連載中だとちょっとなと思いながら、またサイトを見てみたら、なんと完結しているではありませんかとりあえずとにかくアニメの続きが知りたい、一体どうなるのというわけで、これはもう読まずにいられなくなってしまいまして、つい誘惑に負けて、ねえ、長いし膨大だしどうしようかなと思ったんですけど、まあ誘惑に負けてしまった私は読み始めてしまいました。そうしたら、なんということでしょうか、やめられない、止まらない状態になってしまったんです。まあ家庭に支障が出ない限り、まあその頃はね、今やっている仕事をしていなかったのでですね、ちょっとこう、主婦みたいな感じで時間がいっぱいあったので、もう、家庭に支障が出ない限りは、時間を見つけては読みふけりました。
もうとにかく朝から晩まで家事の合間というか夜も合間に家事をするような感じで、まあ、とにかくもう読みましたね。途中からはもう嫌な奴は出てくるし、後半にはもう恋愛要素も加わるし、終盤にはとんでもない敵も出てくるし、手に汗握る展開に寝る間も惜しんで読む始末でしたで、読み終わってしまった後はですね、軽いロス状態に陥ってしまって、最後の方のお気に入りの場面を何度か繰り返して読んでしまうほどのめり込みましたやっぱり後半は私の好きな恋愛要素が絡みましてですね予想を裏切らないハッピーエンドに向けて物語が進みますと、もう私の中でこう盛り上がってしまいましてですね、やっぱりこう恋愛要素大事ですねで、いつものようにこの話も作者による紹介文から読んでいきたいと思います。では、本が好きで司書資格を取り、大学図書館への就職が決まっていたのに、大学卒業直後に死んでしまった浦野。転生したのは識字率が低くて本が少ない世界の兵士の娘。いくら読みたくても周りに本なんてあるはずがない。本がないならどうする？作ってしまえばいいじゃない。目指すは図書館司書。本に囲まれて生きるため、本を作るところから始めよう。最初の主人公の性格が最悪です。ある程度成長するまで気分悪くなる恐れがあります。ここまでがちょっと短いんですけれども、作者による紹介文だったんです。っていうことですね、これは本当に触りの部分の紹介にしか過ぎません作者はこう言っていますが、主人公のマインちゃんは個性的で、読み進むほど応援したくなっていく、愛しくなってくるタイプの女の子です。全677話、568万1540文字、これを400字詰めの原稿用紙にしたらですね、なんと14204枚ですよ。もう夏休みの作文で3枚埋めるのさえうんうんなっていたことを考えると、想像もできない膨大な分量です。で、単行本はですね、本編33巻、外伝1巻、短編集3巻の全37巻発刊されています。もう本当に、ぜひお時間のある時に読んでみてください。現在は、本好きの下克上番外編、本編完結後の少し未来にあたる頃なんですね。ハンネローレの貴族院5年生というのが連載中です。こちらの主人公はマインちゃんではなく、お友達のアンネローレちゃんです。というわけでですね、本当はお話の一部を読んだりとかいろいろ紹介したい気持ちもあることにはあるんですけれども、何しろ膨大すぎてですね、どこをつまんでお話ししたらいいのか。どう紹介したら変なネタバレにならずに済むのか、もうちょっと苦しいところでですね、これも皆さんにアニメを見てもらったりとか読んでもらったりするしかないかなと思いましてですね、これはコミックスも多分出ておりますし、ぜひぜひ読んでみてください。そしてあまりにも膨大なので時間がいくらあっても足りないということでですね、このお正月休みに向けて紹介するんです。まあ、お正月も年末もとにかく忙しいことには変わりないんですけれども、まあ中には暇な方もいるかと思いまして、ぜひぜひお読みくださいというしかありません。とにかく面白いです。まあ私はアニメから入ったわけなんですが、原作から入っている方は、やっぱり原作を読むと、原作を読んでいる間に、自分自身がこう当てはめている声優さんの声とか、自分自身が思い描いている登場人物の姿、形とかもあると思うので、アニメになってからちょっと、こういうんじゃなかったのにって思った方もいらっしゃるようなんですね。なので、こういろんな方の感想とか見ていると、 ちょっとアニメに厳しい方もいらっしゃったりとかするんですが、私は何しろアニメから入ったものですからとにかくアニメも楽しかったし、原作はもっともっと楽しかったです。まあ余談なんですが、アニメでは私が以前から大好きだった声優さんの早見翔さんが新館長のフェルディナンドの声を担当してですね、ああいい声、彼はきっと身分のある重鎮で30代くらいなのかなって思って見始めてたんですが、何回か見てるし、ん？ちょっと待ってって登場時マインちゃんが幼児の頃なので、フェルディナンドさんが20歳っていうことが判明しまして、以前ジブリのアニメで見たハウルの動く城で主人公のソフィーが倍賞千恵子さんの声だったんですよね。で、登場時のソフィーちゃんはまだ10代の若い女の子だったので、倍賞さんの声を聞いた時にちょっと思いましてですね、まあこの登場したソフィーさんは、まあ、すぐおばあさんになってしまうので、だから倍賞さんだったんだろうなって思うんですけど、でも何歳になっても声の若さを保てる倍賞さんのことすごいなって思いましたね。で、私も若い頃に比べると声は低くなっちゃったし、まあ、何回もインフルエンザにかかったり、3回副反応にやられたにもかかわらず、ワクチンを接種していた私は、その後、コロナにワクチンしてたのですよ。3回もかかったりしましてですね、咳とお友達になってしまってから、声もすっかりハスキーになってしまったので、声の若さを保つ方法もぜひ教わりたいなって思います。まあ、早見さんも、倍賞さんも、いくつになっても、若々しい声で歌ったり、若々しい声で、なんていうか声優さんのお仕事をされたり、やっぱすごいなーって思うので、声の若さを保つ方法もできたら声が若返る方法を教わりたいなと思っている今日この頃でございますなんか話はだいぶ逸れてしまったのですが、今日は和樹美也さんを紹介させていただきました。この和樹さんは、小説家になろうの作者のによる近況報告みたいなのがあるんですけれども、このアニメ化だとか書籍化だとかいろんなことに関わるお仕事があまりにも忙しかったようで、随分こう体調を壊されたりとかする時期もあったようにお向けいたします。だからなんかそういういろんなのを乗り越えて今もまだ小説の連載を続けて私たちを楽しませてくださっているのがありがたいなって思っております。これからもこう体調不良とかにを乗り越えて元気を保ちつつ、ぜひ末永く活躍し続けていただけたらなと願っている次第でございます。和樹美也さんでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、
今日の話題、小笠原クルーズができなかったことと死ぬまでにしたい100までのことの話です。本当に行ってみたかったんですよ、クルーズ船で行く小笠原旅行。クルーズ旅行にも憧れていたし、小笠原諸島は世界遺産になる遥か前の結婚するよりも さらに前の23歳の頃から行ってみたかったんです。ところがです、小笠原諸島には飛行場はない、24時間以上かけて行く船しかない、まあ、私はですね、船もバスも必ず酔うっていうそういう体質でございまして、もう絶対無理とずっと諦めていました。ところが子供が生まれて、ある時ぼーっとテレビを見ていたら大型クルーズ船の番組をやっていたんです。で、その時大きな船ならあまり酔わないらしいと聞きましてですね、旅行代理店でパンフレットをもらいました。で、その中に小笠原クルーズが紹介されていたんです。もう希望が見えた瞬間です。ところがですね、この旅行代金が思っていたより高いおまけに一人部屋がないということは必ず誰かを誘わなくてはいけないというわけで、おまけに仕事の合間に子供を誰かに頼んで5泊6日も留守にできないと、ハードルがとっても高かったんです。そして子供が全員成人してやっと少しゆとりができてきて、見つけたんです、日本丸にですね、ちょっと高かったんですけど、あのクルーズに一人部屋があったんです。ところがですね、この一人部屋というのはスイートルームのレベルの一人部屋だったのでこの一人部屋が高いんです高いんですよでですね、でもまあうーんと頑張ればいけない金額じゃない、やっぱ冷静に計算しますよね。あのだって72万とかかかるので一泊あたり10万円ですよね。そうするとですね、はい、その一泊に使う10万円で一体何泊のどういう旅ができるんだろうってやっぱり計算しますということなので、まだ子供が学校に行っていた頃はちょっと無理かなってやっぱり冷静に考えましてですね、で子供がみんな育ち上がってしまって、私にもちょっと、あの、時間のゆとりができてきた頃に、調べました。そして、これは、頑張って貯めれば、いけない金額ではないかもしれない。ということでですね、やっと、今年の4月に、決心しまして、あったんですね。12月にクルーズの、旅が。そして、旅行会社に行きました、4月に。そしたら、キャンセル待ちだったら10月くらいになると、あのキャンセル待ちが結構出ますので、キャンセル待ちで申し込みますかって言われて、あ、ぜひお願いしますって言って申し込みました。で、楽しみに待ち続けている間にですね、日本丸が引退するって報道されまして、で、大丈夫かなって心配になりましてですね、で、しばらく経って11月になってから、もう旅行の何ヶ月前ですかね、3ヶ月前になる、のかな、あ、2ヶ月前切ったんですかね。それで旅行会社に行きました。キャンセル待ちって聞いていたんですけれど、私の前に何人ぐらい待ってるんですかって。そしたら、ちょっとお待ちくださいって気軽に調べてくれたら、98人ですねって言われましたね。98人か、もう笑うしかないですよね。かなりの高確率で無理ですもうキャンセル一択ですね。というわけで、この旅行はキャンセルしました。で、ちょうどこのクルーズ旅行の時期が大人の休日クラブパスの終盤に入っている時期と重なっていたので、まあ今まで家事や仕事があったために、大人の休日クラブパスっていうのを一回も買ったことがなくて、まあじゃあこの休日クラブパスで行ける旅行にでも行くかって思って、このパスを買いました。だって5日間新幹線、まあ、関東以北なんですけどね、 JR 東日本の管轄内の、新幹線を含めて全ての列車に乗り放題で 19,800 円、 なんと19,800円ですよ、皆さん。どっかの、あの、通販の CM 部屋になっちゃうんですけれども、そんなわけで、この旅行にしました。あったかい小笠原ではなく、まあ、寒い雪国に行く旅になってしまったわけなんですけれども、まあ、でもこのバス使うって決めまして、で、東北または北陸ということで、近所の旅行会社に相談の予約をしまして、で、まあ、思い立ったら行こうとなんですね。で、相談の結果、盛岡から南に下がりつつ温泉を楽しむ旅行にしようってしました。で、盛岡は夏に大曲の花火の時に行ってきたばかりなので、そういえば、盛岡には、啄木や宮沢賢治が初めて本を出版した時の印刷所があったなーってことを思い出しました。そうだ、宮沢賢治を巡る旅にしよう。あ、京都に行こうではありませんね。というわけで、大人の休日クラブは JR 東日本なので、東日本限定で旅のルートを考えました。賢治といったら小祝い農場です。で、彼が農学校教員時代に小祝い農場を縦断を計画して歩いたということを前に聞いたことがあったので、小祝い農場を題材にした長編の書もあることを思い出しまして、これは行かねばと考えて、雫石のホテルに2泊して、2日目に小祝い農場に行くことにしました。ところが、この雫石と言ったら、あの熊騒ぎで一時期話題になっていたことも思い出して、ちょっと心配はしたんですけれども、小祝い農場ですよ。やっぱり行きたいじゃありませんか。それで、その後に花巻に行きました。で、花巻には県庁の記念館などもあるし、温泉も楽しそうです。そんなわけで、ルンルンで計画を立てまして、賢治は詩でも有名ですが、たくさんの童話を書いています。子供の頃は、雨にも負けず、という宇高の推しを国語の授業で勉強したような気がします。なので、すごく真面目で、人のために生きたいと思っている人なんだなぁ、というのが私の印象だったんですけれども、学生時代にですね、宮沢賢治の研究をしている先生の、宮沢賢治を読むという授業を半年間受講して、その頃に20歳の私は宮沢賢治の世界観に一気にのめり込みました。不思議ですよね。もうその先生のお名前も顔も声も何も覚えていないのに、あんなに、ね、熱心に読み漁った宮沢賢治の作品さえ一部のあらすじしか覚えていないのに、宮沢賢治の世界に魅せられたことだけは心から消えていないんです。その頃、自分で買えるお値段の文庫本を、すべての出版社のものを揃えて、というのも、あの研究者の皆さんはですね、散逸した直筆原稿を探し出して、下書きなのか本物なのかを考え、どれが最終稿に近いものかを取捨選択してまとめたりとかがあるので、編集した研究者によって、微妙に違うんです。二十歳の私は、そんなことを見つけては、小さな喜びを感じていました。銀河鉄道の夜は大好きでしたが、双子の星も好きでした。学生時代、双子の星の星巡りの歌を読んだ時は、どんな歌だろうと思いつつ、わからなくて自分で作曲して歌ったりしていました。銀河鉄道の夜には、白鳥の停車場の場面で、もうここらは白鳥区のおしまいです。ご覧なさい。あれが名高いアルビレオの観測所です。窓の外のまるで花火でいっぱいのような天の川の真ん中に黒い大きな建物が4棟ばかり立って、その一つの平屋根の上に目も覚めるようなサファイアとトパーズの大きな2つの透き通った玉が輪になって静かにくるくると回っていました。というのを読んでから、アルビレオをこの目で見たくて、就職後入会していた五島プラネタリウムの星の会の主催の白馬での天体観測会に参加した時、お願いして天体望遠鏡で見せてもらいました。想像していたよりも小さくて、綺麗でしたが、トパーズとサファイアには見えなくて、多分望遠鏡の精度とか、その時の大気の状態とか、 いろいろな要素が重なった結果なのでしょうが、ちょっとだけがっかりしてしまったのは内緒です。それからしばらく経った頃、もう就職していた関係でですね、青島博士先生の講演を拝聴する機会がありまして、その時、青島先生が宮沢賢治の楽譜が見つかったとおっしゃって、それに衝撃を受けまして、その講演会場で販売された青島市編集のポランの広場という楽譜集を即購入して、ピアノで音を取りながら星巡りの歌を歌ってみて、また衝撃。そうか、こういうメロディーだったのか、と私が考えたのとは全然違う。でも、これが本物のイーハトーブの星巡りの歌なんだなぁと納得したのでした。そして、うん十年経った今年、さらに衝撃が。ネットフリックスで何気なく息子と見ていた夏目友人帳というアニメの中で、お人形が可愛がってくれていた女の子を思い出すシーンで、その女の子が子守歌のように口ずさんでいたのが、この星巡りの歌だったんです。なんということでしょう。星巡りの歌にご興味のある方は、YouTube に綺麗な歌声の動画があるので、ぜひ聴いてみてください。ちなみに、私は教育テレビ、まだ E テレじゃない頃の青島博士さんの分かりやすくて面白い音楽番組が好きだったのですが、宝塚音楽学校の教科書に、青島博士著究極の楽典があると知った時も驚きました。なんか驚いてばっかりですが、そんな私の死ぬまでにしたい100のことのうちの一つが宮沢賢治に触れる旅だったんです。なので死ぬまでにしたい100のことのうちの一つが今回できたことになりますね。で、新幹線で盛岡からホテルのバスで1時間くらいかけて雫市に行って、2日目に小祝農場の本体ではなく、牧場園という観光施設で、小祝農場の子にも満たない、小文字の K くらいにちょっと触れました。翌日、盛岡から新花巻に行って、駅からタクシーで賢治記念館に行ったんですが、周りの小道は冬季閉鎖中で、12月から冬季閉鎖期間に入っちゃってたんですね。おまけに雨だったので、イギリス海岸も諦め、付近の施設で遊歩道のあちこちがやっぱり冬季閉鎖中でなんだかざっとした触れ方にしかならなかった感じですが、今思えば間違いなく20歳の私の推しは宮沢賢治だったんだと思います。そして彼が生まれ育った花巻は今も彼とのつながりがたくさんの人に受け継がれ、たくさんの人を迎え入れています。たった37歳の人生でしたが、多くの人に影響を与え、こうして故郷を潤しています。彼が大切だと思っていた妹のトシさんは、彼より前に病でこの世を去り、その病気の知らせを受けて、最後に寄り添うために東京から帰ってきた賢治も、闘病の末、若くして亡くなりました。この年齢になると、親御さんの心はいかばかりかな、と親御さんの方に、やっぱり心が寄り添っていきますね。花巻といえば、今は大谷翔平の花巻東高校の方が有名かもしれません。でも私にとっては宮沢賢治の故郷です。人生の折り返しをとっくに過ぎて、まあ多分元気なうちにやっておきたいことを考えるようになった今日この頃、とりあえずは一つ達成かな。元気とゆとりがあれば、冬季でない季節にもまた行ってみたいです。でもほら、他にもやってみたいことは山盛りのはずなので、寂しいですけれども、もしかしたらこれで最後も。というわけで、あれもしたい、これもしたい。なのにできないと思っていたんですけど、リストアップしようとすると、なかなか出てこなかったりするんですね、100。まだ100いかないんですよ、リストが。だから今も考え中です。皆様はいかがですか？死ぬまでにしたい100のこと思いつきますか？それとも、そんなことを考えても何になるの？派ですか？確かに、今この時を大切に、丁寧にというのは、究極の日本人の美学でもあると思います。この時を、 大切に丁寧に生きるためにも、私は思い残しを作りたくない派ですかね。そんなわけで私はさらに考え中です。ということで、小笠原クルーズができなかったことと死ぬまでにしたい100のことの話でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ。得て増えて忘れてしまう病気。忘れないようにいつか忘れてくことさえも忘れてしまうのだけど、私はこの歌を歌って踊れますように。透明な奇跡を色づける君の声をまた聞きたくなるように。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ。得て増えて忘れてしまう病気。
ミュージックゼロチャンネル、
今日もお別れの時間が近づいてきてしまいました。季節はすっかり冬、街はイルミネーションに彩られ、クリスマスやお正月のあれこれで楽しかったり寂しかったり忙しかったり、暖かいお部屋でのんびりした誘惑と折り合いをつけながら過ごす日々。お互いに体調に気をつけてまいりましょう。暖かくしてぬくぬくとできる時間と空間の確保に努めて、健康第一、無理はせずでまいりましょうね。そして皆様、久々に復帰してからの温かい5000円、本当にありがとうございました。とっても嬉しかったです。どうぞ、良いお年をお迎えください。番組ではコメントやメッセージなどを募集しています。皆様へのコメントやメッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組は In Reality is a Dream、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。